本日の箇所は、使徒の働き16章25節から34節です。新約聖書の261ページをお開きください。2版の聖書をお持ちの方は、240ページをお開きください。それではお願いいたします。
おはようございます。聖書を拝読させていただきます。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ、賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然、大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、メナの鎖が溶けてしまった。目を覚ました看守は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこで、パウロは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り、駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家のもの全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家のもの全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して、食事のもてなしをし、全家族を揃って神を信じたことを心から喜んだ。
本庁のメッセージは、あなたも救われると題しまして、中西牧師よりメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。先週から今週にかけて一気に夏になりまして、皆さんも体を合わせていくのに随分とエネルギーが必要なんではないかなと思います。まあ、そんな中でこうして第一礼拝に導かれて共に礼拝できること大変嬉しく思っています。まあ、私は毎朝蒼天祈祷会というのが6時がありますが、まあ、5時過ぎぐらいには家を出てくるわけですね。でその家の玄関を開けて一歩外に出ますと、毎日、今日もそうなんですが、毎日私を迎え送り出してくれる鳥があるんですよ。さえずってくれるんですね。ウグイスです。ホウホケキョっていうんですね。そうなるとですね、気分や体が重たい時にも何か癒されるような、救われるような、そんな気持ちで家を出てくるわけです。家内にわっと言って聞きましたら、ウグイスではなくてギーギー鳥だそうですね。えらい違いかなとか思ったりするんですけど、まあ、いずれにいたしましても、今日はウグイスのさえずりによる救いというのではなくて、私たちも大きく関わっているところの人生の救い、それについて聖書からメッセージをしたいと小祝いに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお取りください。天の父なる神様、尊いあなたのお名前を賛美いたします。愛する方々とこうして共に集まり、今第一礼拝の中であなたの御言葉を聞こうとしています。それぞれの人生の課題もそれぞれに終わりだろうと思います。今日の聖書の箇所を通して、あなたの真理、またあなたの御心に耳を傾け、励まされ強められ、また安心して生きる幸いを知ることができますように、今からの時を見て委ねて、尊いイエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、現代にも通じるところの救いについて3つお話をしておきたいと思います。第一の、この聖書の中に描かれている救いは人生の不可解からの救いということです。まあ、まず聖書の内容からお話をいたしますと、パウロによって って伝道が始まってまいりまして、これは第2回の伝道旅行の中にあります。で、そういう中でパウロは神の不可思議、理解できない、不可解と思うようなことに直面するわけです。それは何かというと、まず16章の6節7節を見ていただけますか。それから彼らは、彼らというのはパウロを含めた人たちですが、アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着やガラテアの地を通った。パウロたちはアジア、今のトルコですが、そこに行って伝道しようとしたんですが、なぜか禁じられたんです。聖書学者によれば、それは病気であったかもわからないし、何かのストップというか、そういうものがあっただろうというんです。いずれまた第3回の伝道旅行でアジアに行くわけで、この第2回目の伝道旅行ではアジアで語ることは禁じられたわけです。そこでパウロはさらに進んでいきまして、7節を見ますと、こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。アジアで語ることを禁じられ、そしてビテニアの方に行こうとすると、それがまた禁じられていく。なぜだろう、なぜだろう、なんだろう、なんだろうと思いながら港町まで来たわけです。この海の向こうはヨーロッパ大陸です。そういうところまで来たわけです。そうした時に夢幻を見たわけですね。9節をご覧いただきますと、あるよ、パウロが幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見た時、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。ここでパウロは意味が合点いくわけです。納得したわけです。なるほど、禁じられてきたのは、今は海を渡ってヨーロッパに伝道することが神の御心であるというようにパウロは確信した。そして海を渡りました。そしてそこでさまざまな伝道旅行、まあ少し端折ってはおりますけれども、そこで福音を伝えると何人かの人たちは信じたわけです。ところがまた反対も被りまして、迫害を受ける。それでなんとパウロたちはピリピの獄や牢獄にぶち込まれたんですね。それが今日の箇所なんです。真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、とありますが、これはパウロたちが牢獄にぶち込まれて夜中歌っていたということなんですね。まあ、23節、何度も鞭で打たせてから2人を牢に入れて看守には厳重に番をするように命じた。イエス・キリストの福音を伝えることによって、ある人たちが儲けがなくなる、占い師の人たちなんですが、その人たちが儲けがなくなると嘘の話をいたしまして、彼らを訴えたわけです。それでローマの監視たちは分かったということで、ローマの牢獄の中に、パウロたちを入れた、そういうことなんですね。するとですよ、もう一度パウロの心境を考えてみますと、アジアで語ることを禁じられたわけです。二度にわたってそうされたんです。そしてトラスまで来たんです。トラスまで来ると幻を見て、ここの海を渡って私たちのところに来てくださいと言われた。そういう幻を見た。神の御心はヨーロッパに行くことだと確信して渡ったんです。そしていくつかの伝道の結果も得ましたが、ここで刑務所にぶち込まれたんです。こうなると、何のために神はこの私を刑務所にぶち込むために港町から渡ってヨーロッパに行かせるのか。これはクリスチャンならずとも多くの疑問を感じるでしょう。確信までしたんですよ。なんで神はこんなひどい私にも落ち度があってならば分かるけれども、落ち度はないわけですよ。にもかかわらず 刑務所にぶち込まれるような、それをあえて神はさせるためにピリピの町に行かせたのかと、これ人生不可解でしょ。しかしもう少し読んでいきますと、パウロは牢獄の中で大地震が起こり、そして看守が本当に尊い救いに預かることを経験し、やがてこのピリピの町で教会、ヨーロッパ最初の教会、ピリピの教会が起こっていくわけです。ここまで来てパウロには意味が分かったんです。少々痛い経験はいたしましたけれども、しかしここに来て初めて意味が分かったんですね。不可解からの救いというのは、我々の人生においても不可解なことってあるでしょ。なぜ今病気になるんですか。なぜこんな試練に出会うんですか。なんでこんな苦難に遭うんですか。なぜこんなことで悩まなければならないんですかと言って、人生苦難、まあ連続と言ってもいいか分からない、そういう時の救いをこの箇所から見出すことができるわけです。つまり苦難のプロセスの最中には結論を出すなということでしょう。牢獄にぶち込まれている時に、なんでなんでっていうのはあるでしょうけれども、そこでああ神はひどい、ああ人生は虚しい、意味がない、信仰したって意味がないという結論を出すのは早すぎるということです。やがて、まあ、パウロたちは釈放され、そして直接の上司が、ここでローマの市民権、今までもお話をしてきましたけれども、ローマの市民権を持っていたパウロたちに、こんなわけもわからない理由で牢獄にぶち込んだ、誠に申し訳ないと言って平謝りに謝られていくわけですが、そういうところでやがて教会ができる。ここに来て初めて意味がわかる。我々は、人間は1分1秒先のことは分かりませんね。だから今起こっている辛いことが起こると、もうこれが全てのように思えてしまうわけです。しかし過去も現在も未来も一点で見ることができ、しかも万事を益に変えられる神がいらっしゃると聖書は語っています。そういう信仰の世界に立てば、今苦難の真っ最中であったとしても、不可解の真っ最中であったとしても、結論を出してはいけませんということですね。イエス様はこうおっしゃいました。私のしていることは今はあなたには分からないが、後で分かるようになります。ヨハネ13章7節です。私のしていることは今はあなたには分からないが、後で分かるようになる。イエス様はペテロに直接言われたんですけれども、していることをどういう意味があるかということは、その時にはお教えにならなかったんです。これは神の知恵ですね。意味が分かればね、人間は大したこう糧を得ることなく進んでしまうんです。 2,3 年経って忘れてしまうんです。なぜだろうなぜだろうと祈り、御言葉を読み、悶々とする日々を経験しながら、ああこういうことであったのかと後に分かる、それが知恵がついてくるでしょ。だから意味は解明されない。しかし分かることは全くわけのわからないことで終わるんではなくて、後になってわかる。人生の不可解からの救いとは、そういう後になってわかることを受け入れましょうということですね。第二の救いは束縛からの解放という救いですね。16章の25節を読んでいただきますと、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。牢獄の中でパウロたちは24節を見れば分かりますが、足に足かせをかけられたんですね。ずしりと重い鎖です。それを囚人のようにしてかけられたんです。まさに束縛でしょう。しかしパウロが25節で真夜中頃賛美の歌を歌っていると囚人たちも聞き入るほどですから、足にはなるほど足かせ、鎖、こういうものに束縛を受けているかもわからないけれども、心までは束縛されてなかったということですね。そうでなければ歌を歌う気にはならないでしょ。 他の人たちが聞き入るほどの賛美にはならないでしょう。主よーって言って泣き叫ぶような声だったら誰も聞きはしないですよ。歌が上手だったかわからないけれども、何とも言い知れぬ平安。先に入っていた囚人たちは何度も今まで入れ替わり立ち替わり入ってきた囚人たちを知ってるわけですよ。こんなところに入れやがって、なんというひどいことをするんだっていうことは聞いてきたでしょう。しかし今回のパウルとシラスは全然違うタイプの人です。真夜中に賛美を歌う大声というよりも静かであったでしょうけれども、心に染み入るような賛美の歌声、それによって囚人たちも慰められたであろうと思うんですね。我々が現代本当に必要なのは束縛からの解放だと思うんですよ。全ての人は何らかの束縛を持ってるでしょう。ある人は仕事という重たい責任がある、経済という束縛もある、家庭の問題という束縛もある、あるいは人間関係の束縛もある、病もある。一生何らかの束縛を与えられて生きているのが悲しい人間の現実でしょう。だから束縛から何とか解放されたいと思うわけです。この世の宗教は困った時の神頼みで、何とか束縛を取り除いてください、病気になったら病気が癒されるように、お金に困ったらお金が与えられるように、そういうことで宗教は成り立っているわけですよ。しかしそれは私に言わせれば、まあ喉元すぎれば暑さを忘れるでしょうけど、また次の束縛もやってくるわけですね。よく川柳で石の上にも3年と言うけれども、これをもじった川柳がある。石の上3年経てば別の石って言うんですね。ぴったりでしょ。3年辛抱したらこの石は取れると思っていたら別の石がやってきたと。これ人生の連続でしょ。ですから本当の束縛からの解放というのは、束縛させる問題がなくなることではなくて、束縛があったとしても束縛に支配されない心になることこそが真の解放でしょ。パウロたちは足には束縛があったんですよ。しかしその束縛も何のその、賛美の歌を歌うほど束縛に支配されない心があった。これは我々現代欲しいものですね、じゃないですか。何らかの束縛を持ってる、重たい束縛に耐えかねて自殺ということだってあり得るような時代です。そんな中で束縛はあるけれども、束縛に支配されない解放された救い、パウロが持っていたような時代は異なってはいても、こんな救いがあったら欲しいと思いませんか。旧約聖書にダビデという王様、イスラエル第2代の王が登場してきます。有名なあのダビデ、ミケランジェロのダビデ像もあるあのダビデです。あのダビデが主君サウルから今でいういじめを受けまして、命を奪われかねない、そういう危機を経験します。王宮から彼は逃亡するわけです。ホラー穴に逃げ込みます。そこで祈った祈りが聖書に載ってるわけです。主よ、あなたは私が苦しみの時ゆとりをくださいましたって祈ってるんですね。苦しみの時のゆとりですよ。なんと現代的な、3000年前の人物ですよ。そのダビデがもう現代人がもう喉から手が出るほど欲しい苦しみの時のゆとり、苦しみに支配されない、苦しみはあるけれども束縛されない、そういうゆとりというものがもしあるのならば欲しい。そしてダビデは逃げ延びたホラー穴の中でそう祈ることができた。ゆとりをくださいましたと。パウロも束縛されてはいるけれども賛美の歌を歌う、そういうものがあったんです。じゃあ一体どうしてそれができますか。これ我々の課題でしょう。それは 要するに問題だけを見ていたならば、いくらたっても束縛そのものは解放されない。もう一度25節を深く読みますと、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っているととあります。つまり鎖を見るのではなくて、その問題を超えたお方、すべてを支配なさり、すべてを益に変えられる神、その神に祈り、神に向かって賛美の歌を歌う中に束縛からの解放のヒントがあると私は思うんですね。今までの知識や経験が通用する場合もあるとは思いますけれども、通用しない場合もたくさんあります。年とともにどんどん増えていきますね。そんな中で全能の神、生きた神、人間が作った偶像の神ではなくて、人間を作られた全てを支配なさる神、太陽を昇らせ星々を与え宇宙を治めていらっしゃる神、聖書を通してその御心が示されていく神、その神に祈る、つまり神に祈るということは、問題を見ているのではなくて問題を支配なさる神を見上げる信仰、ここにこそ束縛から解放されていく世界が出てくるわけです。あなたも神に祈り賛美をしという生き方、神を信ずる信仰、こういうものを持っていただきたいと思うんですね。これが第二の救いです。第三の救いは、今日の第二も書きましたように、あなたとあなたの家族の救いです。パウロが賛美を歌っていますと、大地震が起こったんですね。そして大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動いて、扉が全部開いてしまう。鎖まで外れてしまった。目を覚ました看守は、牢の扉が開いている、囚人たちが逃げたものだと思うわけです。というのも、ローマ法においては、刑務所の看守というものは、その囚人たちの刑を、もし万が一逃げるようなことがあれば、囚人たちが負っている刑罰を全部この看守の責任に担わされていくわけです。そうなると、もう全体の刑の量を考えれば、もう死ぬしかないと思って自害しようとしたということなんです。その時にパウロは逃げないじゃないですか。パウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆そこにいる、ここにいると叫んだ。恐る恐る明かりを取って駆け込んでみると、パウロとシラスがちゃんとそこにいる、逃げない、鎖も外れてるのに逃げない。それに圧倒されたんですね。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。これはね、もうご利益の救いではないですよ。そういうレベルではないです。もう圧倒的な、もう人間の違いでしょ。逃げるチャンスがあるのに逃げない。あの夜中に賛美の歌を歌うことができる、あれは一体どこから生まれてくるのだ。そういうことを知れば知るほど、もう圧倒されるわけです。パウロ先生たちが持っている何らかの救いというもの、これを知りたい。救われるためにどうしたらいいですかって聞いた。その時にパウロは有名な言葉となりますが、31節で言うんですね。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。看守たちはそのことをそのまま受け入れて、やがて信仰を持った。そしてバプテスマを、洗礼を受けて、一度家族が救われたことを喜んだ、こうあるわけです。一つの証しをして終わりたいと思うんですが、それは何年か前の100万人の福音というキリスト教の雑誌がありますが、その中で証しが、公募されまして、全国からいろんな証しが出されました。その中でペンライト賞と一番優れた作品ではないかということで、それが100万人の福音に載ったわけですが、小谷小杖さんというその女性の証しを皆さんに紹介したいと思います。まさにあなたもあなたの家族も救われますということですね。実は小杖さんはの両親というのは、まるで 夫婦喧嘩をするために結婚したんではないかというほどの仲の悪い夫婦だったそうですね。物心ついた時からこの両親の間にはいさかいが絶えなかった。罵声怒声が飛び交う毎日です。そして畳の上にはガラスの破片が飛び散る。ガラスの破片だけではなくて血も飛び散るような、そういうことが連日連夜続くんですね。幼い梢さんはただただ怯えていたそうです。お母さんは暴力に耐えかねて梢さんをさらうようにして家を出るわけです。そして近くのところに仮住まいをして身を潜めておりましたときに、どこから見つけてきたのかわからないけれども父親がやってくるわけです。そして今度は殴る蹴る、そして、お前のようなやつは殺してやるみたいな恐ろしいことを言われる中で、幼い梢さんは私が帰るからママをぶたないでと涙ながらに父に座ったと言われています。そういう日々を送るんですね。そしてお母さんはこんな夫と一緒にはおれないということで、長い間朝廷の願いを出すわけです。そしてようやく協議離婚が成立をいたしました。長い間かかりましたが、やっと父親から解放される。ところが親権というものはやっぱり父方の方にあるわけです。でも花からお母さんはお父さんが夫がいない間に娘をそれこそさらって遠いところに行ってやろうと、こういう気持ちです。